次8番瀬野隆夫議員ご登壇願います。
こんにちは。それでは、今回は大きな社会問題ともなっている引きこもりに関して、本市における実態や対策、支援の在り方など4点についてお聞きします。1点目、市内引きこもり者の掌握数についてお伺いします。2019年3月に政府が40歳から64歳の中高年で引きこもり状態の人を調査した結果、61万人という数字が発表されました。2015年には15歳から39歳の若年層が調査され、54万人だったということでございます。現在はこの両方を足して、全国でおよそ115万人が引きこもり状態であると一般的には認識されていますが、専門家はもっと多いと指摘しています。そこで本市ではどれくらいの人数がいると見ておられるのか、おおむねでも結構ですので、15歳から64歳までの引きこもり者数をお聞きします。2点目、不登校児童生徒への対応も重要であると指摘されています。平成28年に内閣府が、現在引きこもりにある方に対して、そのきっかけを聞いたところ、18.4% が不登校と答えています。不登校経験者が引きこもりになる割合が、経験のない人に比べて 6.7 倍という総務省の調査もあります。教育現場としても大変であることは承知しますが、不登校者への対応についてお伺いします。3点目、引きこもりへの重要な対策として、まずは家族や本人の気持ちを受け止める相談窓口の充実であろうと考えます。昨年の国会では、相談支援体制を強化する社会福祉法などの一括改正法が成立し、相談後の伴走型支援などが盛り込まれました。そこで現在本市での窓口の設置および利用状況をお伺いします。4点目、引きこもり家族等を支援する活動についてお聞きします。組織としては、行政や民間、NPO、社会福祉協議会等が考えられますが、市が把握している範囲で結構ですので、それらの自立支援へ向けた活動内容をお伺いします。質問は以上でございます。ご答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
瀬野隆夫議員の質問にお答えいたします。引きこもり支援についての第1点目、市内の引きこもり者数についてですが、引きこもり者数は把握していません。なお、自分の趣味に関するときだけ外出する、近所のコンビニなどには出かける、自室から出るが家からは出ないを含む広義の引きこもりについては、内閣府により平成28年9月に作成された若者の生活に関する調査報告書および平成31年3月に作成された生活状況に関する調査報告書に基づく推計値があり、それを参考に令和3年1月1日現在の館山市の人口に当てはめ、広義の引きこもり者数を推計した場合には、15歳から39歳で140人、40歳から64歳で207人と推計されます。第2点目は教育長から答弁いたします。次に第3点目、相談窓口の設置及び利用状況についてですが、現在、館山市では、引きこもり支援に関する専門的な相談窓口は設けていませんが、さまざまな相談を受ける中で、引き きこもりに対する支援が必要な事例を把握した場合には、関係部署が連携を図りながら支援策を検討し対応しているところです。なお千葉県では引きこもり支援に特化した専門的な相談窓口として千葉県引きこもり地域支援センターが、また制度の狭間にある方や複合的な課題を抱える方などの総合相談窓口として中核地域生活支援センターが設置されています。館山市においては相談支援体制の強化を図るため、令和3年度の新規事業として包括的な相談支援事業を開始したいと考えています。包括的相談支援事業では、さまざまな分野が絡む問題や複合的な問題など包括的に相談を受け止め、各支援機関と連携を図りながら支援を行うとともに、各地域の状況について幅広く情報収集を行い、潜在的な課題を抱えている相談者を見つけ支援を届けるなど、相談支援体制の整備を図り、その中で引きこもり支援についても対応していきたいと考えています。次に第4点目、引きこもりからの自立支援へ向けた活動状況についてですが、昨年8月より市内 NPO 団体を中心として引きこもり支援に対する協議会が発足し、館山市も参加しています。協議会ではそれぞれ個別の支援機関により対応していたものを、各支援機関が密な連携を図ることで包括的な支援体制が構築できるよう検討しています。また定期的に学習会を開催し、支援に当たる人のスキルアップを図っています。その他、市内 NPO 法人においては引きこもりに関する無料電話相談や当事者家族による勉強会の開催など、自立支援に向けた活動に取り組んでいます。
電話教育長。
引きこもり支援についての第2点目、不登校児童生徒への対策対応等についてですが、令和3年1月末時点で不登校となっている児童生徒数は小学校9人、中学校19人となっています。不登校の理由はそれぞれ異なることから、学校においては児童生徒および保護者に対し電話連絡や家庭訪問を定期的に行いながら、ケースに応じた相談対応や学習支援を行っています。また不登校児童生徒の集団生活への適応、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善などを促し、児童生徒の学校復帰、社会的自立を支援するため、平成30年度から館山市教育支援センターを設置しています。以上です。
瀬野議員。
はい、はい、それでは 流れの関係で、2点目の方から不登校者への対応から再質問させていただきます。2018年度の不登校児童生徒数は16万5000人とこうございました。で、19年度はおよそ18万人と増えております。中学校に関しては25人に1人の割合になるそうでございます。で、ただいまのご答弁によりますと19人ということでしたので、全国平均のやはりは約半分ほどになるのかなと思っておりまして、このかなり少ない点は評価したいと思いました。で、答弁にあったところからご質問させていただきますけれども、立山市教育支援センターの利用者数と支援内容及び改善状況等をお伺いいたします。
伊沢教育部長。
はい、お答えいたします。立山市教育支援センターの登録している、数なんですけれども、今現在はですね、小学生が3名、中学生が7名、合計で10名となっております。学校にも通学しながら支援センターを利用している生徒もこの中にはおります。またこれまでですね、支援センターへの通級っていうんですかね、通いを通じまして学校復帰ができた事例もございます。なお支援内容についてでございますけれども、市として2名の支援員が学習支援を中心に行っております。また通級している子ども同士のコミュニケーションを図るためにですね、ゲームなども行う時間も取り入れて学習支援等を行っているという状況になっております。
瀬野議員。
はい、分かりました。中学生で7名ということは半分以下の利用ということで、時間があればこの点についても しばらく議論したいところですけれども進めさせていただきます。不登校生徒の問題っていうのは不登校状態のまま中学校を卒業してしまうことであると、こういうこと言われております。高校入学であるとか通信教育に行くであるとか、ただ、それもしないで職にもつかなかった場合には、卒業後においてもですね、継続的な支援が必要なのではないかと。しかしながらこれはもう当然、大人の引きこもりの対応になってくると思いますので、卒業後そういう子どもさん、職にもつかないような子どもさんのその情報共有っていうのがね、あっていいのかなと、このように思っています。後々にこれはかかってきますけれども、そのように思っております。で、不登校対策で参考となる自治体では、大阪の大東市の取り組みがございます。これはですね、新しい教育支援の形として、家庭における親を対象とした教育力の向上を促進させようとするものであります。ただし全校全生徒児童ってなると膨大な数になりますので、小学校1年生っていうこの枠を決めて、そこは全校訪問していきましょうという取り組みですね。で、予算もしっかり組まれており、その大東市の中でいう縦割り行政も解消した取り組みと伺っております。で、こういった家庭教育支援の必要性についていかがお考えでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、立山市におきましてはですね、不登校児童生徒およびその保護者に対しましては、現在も訪問相談、担当教員や、またスクールソーシャルワーカーなどと連携をしており、連携して対応しているところです。医療福祉関係などへのですね、接続支援というんですかね、そちらに、とも連携を取っている行っているところでございます。不登校の理由はですね、いろんなさまざまな理由があるということから、引き続きですね、学校、市役所内の関係各部署ですね、の関係機関と、またその他外の関係機関ともですね、連携を取りながら相談対応、また学校復帰支援、また先ほどご指摘のありました通りですね、家庭環境の改善、また家庭内での教育力の向上というんですかね、そういうのにも努めてまいりたいというふうに考えております。
瀬野議員。
はい、ありがとうございます。不登校の理由は様々があるというお話でございまして、これはもうごもっともでございます。で、今回引きこもりが、 題材ですので、不登校とですね、引きこもりというのは、やはり分けて考えるべきであろうとは思っております。ただですね、不登校の状態で卒業してしまうような場合、対応を、誤るとって言いますか、対応が不十分であると、それが引きこもりになってしまう可能性はあるわけですね。で、そのいじめなどの理由でですね、学校に行けない生徒に対しては、今オンラインの授業参加で出席扱いにするなどという、現代に即したですね、対策を用意できないものかとこう考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、今現在ですね、整備を進めているタブレット端末の、自宅での活用についてはですね、その使用する上でのルールや、また使用方法などの課題がございます。またネットワーク環境がですね、ご自宅に整っていない家庭とかもございますので、運用方法についてもですね、検討していますので、不登校児童生徒の学習支援ツールとしての活用も含めてですね、合わせて検討はしていきたいというふうに考えております。
瀬野議員。
はい、わかりました。愛知県豊橋市、これはですね、入院や不登校で学校に通えない子どもに代わって、出席する分身ロボットを導入したっていうんですね。で、カメラが内蔵されていて、マイク接続も可能で、分身ロボットですので、手を挙げたり、うなずいたりっていう7種類もの動作ができる、つまり学校に行っても、これちょっと語弊があるかな、勉強しない子もいれば、自宅でもちゃんとオンラインできちんと勉強できる子もいる。で、これはつまりですね、今回引きこもりですから、何度も言いますけれども、引きこもりを防止するためには、コミュニケーション環境の継続が重要だというわけですよ。ですから、そういう子どもさんが自宅におられても、ちゃんと先生であるとか、気の合った友人なんかとこうつながってるということが大事なんですね。そういう継続の、施策っていいますか、そういう視点でものを考えていただきたいということでございます。よろしくお願いいたします。それでは1点目の引きこもり者数についてでございます。専門家の間ではですね、115万人の倍以上、少なくとも200万人以上と推測しています。で、自治体単位の調査っていうのは国レベルよりも細かいものですから、実態に近い結果が得られている。で、国レベルの平均値よりも高いっていうんですね、その数字、人数が。で、実数が分からなければですね、健全な対策も打ち出せませんので、実態を把握するためのアンケート調査等の実施について、早急に取り組む必要があると思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
部長。小沢健康福祉部長。
はい、引きこもりという性質上ですね、正確な実態を把握することは極めて困難であろうと思われます。したがって、内閣府等による推計値などを活用することで、効果的な支援ができるように、考えていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
はい、繰り返しますけれども、実数が分からなければなかなかできない。この後にも相談体制の充実っていうのもお話しさせていただきましたけれども、相談体制っていうのは相談件数と実数とは違うわけですね。ですから、相談件数の充実も大事だけれども、市内にどれだけの人がいるかということを調べるっていうのは重要なことですよ、ね、そこは前向きに検討していただきたいと思っております。で、東京町田市、これは2012年に実施しております。で、正確な数字を踏まえて支援することが行われている。ですから、実数を把握するのは重要です。で、精神科医の斉藤玉木という玉木氏ですね、中高年引きこもりという本の中でですね、現在200万人以上いて、何も対策を講じなければ、1000万人社会が訪れると、警鐘を鳴らしています。で、今、部長もおっしゃった通り、引きこもりという案件は、家族も、本人はもちろんですけれども、声を上げないことからですね、実数を捉えにくい傾向がある、 これは確かですね。しかしながら、この、まあ、斉藤玉城氏 の、 あの本などを読みますと、あのこれは声なき多数者であって、つまりもはや少数者ではなく、もう声なき多数者、つまり冒頭申し上げましたけれども、大きな社会問題であると表現したわけでございます。で、秋田県の藤里町っていう事例があります。これは NPO 活動されている人から聞いた話です。まあ、デリケートな案件ですよね、引きこもり。ですから、その調査の仕方にも配慮が必要だと言われておるんです。で、 NPO、 あの、でこの藤里町では引きこもりという表現では抵抗があるので、仕事をされていない方はおられますかということで、町内全戸訪問をして、したそうです。で、まあ、つまり取り組みも丁寧でございますけれども、裏を返せばそれだけ重要な問題であるという認識をして、こういう調査に取り組んでいる、こういう調査でもあろうかと思っております。で、あの次3点目でございます。本人および家族に対する相談体制で、あのここにもデータがありまして、悩み事を誰にも相談しないと答えた家庭の割合が4割を超えているというデータがあります。で、あの家族の抱え込みという姿勢もありますけれども、まあ、社会から孤立しているとそういう場合も十分考えられるだろう。で、相談窓口の周知と、それから気軽に相談できる環境の整備をお願いしたい、このように思っております。で、あの答弁にもありましたけれども、包括的相談支援事業に期待するところでございますが、この事業内容を教えていただきたいという点と、それから相談事業のこの周知ですね、もう丁寧に取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
副支部長。小沢健康副支部長。
はい、包括的相談支援事業につきましては3つの大きな柱を考えております。もうその1つ、世代や内容にかかわらず相談を受ける相談窓口の総合窓口の設置、それから、相談を受けるだけではなくてアウトリーチを通じた継続的な支援で、最後の1つの柱が地域の資源を活用することで、相談者の社会参加を促す、そういったことを支援していく、この3つを大きな柱として考えております。で、周知につきましても、ただ市民に周知、市民に対する周知だけではなく、関係してくるであろう各福祉団体等に対しても事業の説明と周知を行いまして、幅広く情報収集、それから潜在化している事案に対しても支援が届くよう取り組んでまいりたい、そういうふうに考えております。以上です。
以上。
瀬野議員。
素晴らしい取り組みだと思います。で、あのちょっとここで自立支援ですので、ちょっとですね、新聞で知った内容をご紹介したいと思うんですが、自立の反対語は辞書によると依存になるそうなんですね。しかしこの新聞の論調です。何者にも依存しないで生きることはできないと、むしろ自立とは依存する手段が多い状態とも考えられるっていうんです。引きこもりは依存先がないか、あるいはごく限られていて社会からの孤立状態ではないか、つまり自立の反対語は孤立かもしれないっていう、こういう論調なんですね。したがってその孤立を避けるための施策っていうのにはしっかりこう取り組んでいただければとこう思うわけです。で、あの自治体の先進事例として、あの 和歌山県の田辺市があります。全国に先駆けてですね、2001年に専門の相談窓口を設置しました。で、ここでは医療福祉教育労働など の、 あのその専門知識のある方をが持ち寄って引きこもり検討会も実施されておりましてね。で、引きこもりの段階に応じた適切な相談を行う官民による支援ネットワークが構築されていると聞いています。 18年間引きこもっていた男性が就労につながったという事例であるとか、で愛知県刈谷市でも最近相談窓口を設置しています。やはり相談窓口の周知、これが重要であろうとこのように思っております。で、まあ、相談窓口の周知が徹底されて、それを利用する相談者が増えていく、そしてその相談者に対して今度は適切なところを紹介していくという、こういう道筋をね、きちんとできるような体制というのをぜひお願いしたいと思っております。次4点目ですが、この自立支援の必要性についてでございますけれども、まあ、自立支援というのはそもそも民間から始まりましたね。もう相当前には KHJ 全国ひきこもり家族会などは歴史も古くて長いですよね。で有名です。で、まあ、本市ではですね、ご答弁にありましたけれども、350人くらいがそのひきこもり者が存在する、これはあくまでも概算ですけれども、でこれは将来社会保障の対象となりうる行政課題と捉えることができます。で家族としてはこの350人分の家族がですね、経済的不安に加えて8050の問題も可能性もあることからですね、この数字を減らすための対策に本腰を入れていくことは当然だと思っております。で厚労省ではですね、全国70カ所に引きこもり地域センターを設置しています。それから医療が必要な場合は、そこからですね、地域の支援施設とか医療機関の紹介のほか、電話や訪問相談にも応じていることで、制度も充実していると聞いています。で、また中核支援センターとして、日だまりも阿波県内にはありますね。で、これはご答弁の通りです。で、これらですね、支援センターの活用についてです。距離や混雑具合が気になるところなんです。したがって市内のお住まいの方の利用状況などは把握されておりますでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、まずですね、全県間にわたる千葉県引きこもり支援センターの利用状況につきましては、平成元年度の相談件数ですが、全県で1518件と伺っていますが、この支援センターにつきましては、市町村別の件数は算していないために、立山市民の方の利用状況については不明でございます。ただし、地域中核支援センター日だまり、これはこの阿波地域が対象となっているセンターでございます。これにつきましては、平成元年度立山市内で相談者が実人員で23名、で、延べ件数で203件の相談があったというふうに伺っております。以上です。
瀬野議員。
ありがとうございます。これ全国に70ってことは県と政令市ぐらいにしかないっていう話になりますのでね、まあ、地域支援センターですね。でこのデメリットはやっぱり混みすぎていて細かな支援につながらない。ですから各自治体が社協や NPO 団体等とですね、連携して地域に根ざしたきめ細かな取り組みを求めたいわけです。そこで、まあ、具体的な取り組みについてご見解を伺いたいと思うんですが、一つにはですね、引きこもりの改善には家族間で対話を成功させることだと、この専門家は指摘してるんですね。で、そうやって言われた家族は、その引きこもりの、まあ、息子、娘に対してですね、もう必死で対話をこれまでもしてきたって言うんだそうです。しかしながらですね、専門家が聞くと、それは議論や説得や尋問であってですね、本人の話を否定したり叱ったり批判したりなどとすることであって、専門家からするとそれは対話とは言えないんだよっていうことを教えるそうなんですね。その相談者に対して、つまりですね、対話の際には留意するポイントや的確なアドバイスが必要であるということが分かります。そういう家族のためにですね、市としてもその家族のための学習機会の設置等が考えられると思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、引きこもりの本人、それから家族などに対してですね、支援、そういった方たちに対する支援に関心のある方を対象として、千葉県でですね、引きこもりサポートセンター、引きこもり こもりサポーター養成講座というものを毎年1回実施をすでにしております。またですね、それ以外でも新しい、そういった支援の普及啓発ですとか学習の機会等について、情報が入った場合につきましてはホームページ等で、その都度情報発信をしていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
以上、
瀬野議員。
はい、わかりました。まあ実施はされていると。次はやはり参加者等が大事になってきますよね。そういうことが、まあ、実質的に進める内容になってくるんだろうと思っております。で、次にですね、家族会活動へのサポートも必要じゃないかとこのように思っております。多くの家族が抱える不動産とかお金の問題、まあ、つまり自分が亡くなった後どうしよう、まあ、当事者に共通する悩みに対応するですね、これは法的な弁護士であるとか司法書士、税理士などの専門家が横断に応じるですね、あの活動を展開しているところもございます。行政が主体となってそういう場の設置であるとか、民間の場合であればその活動に対する財政的支援等も必要ではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
小沢健康副支部長。
はい、立山市内についてはすでにもう市内の NPO 法人におきまして、家族会の立ち上げ、それから勉強会など、そういった活動が行われています。で、その NPO 法人等の活動状況によりまして、今後、財政支援が必要かどうか、そういったことも検討をしていきたいというふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
はい、前向きな答弁ありがとうございます。困っている人を助けるためにはその支え手のとなる人や組織が必要ですけれども、その支え手に対してはですね、行政などの公的支援が支援するという視点を持つことが最も大切だろうと思っております。まあ、冒頭、立山市としてもいろいろな民間団体と協力して参加しておりますという話でしたけれども、一歩進めればその活動を実質的に進めるためにはどうしても財源というかいろんなものが関係してきますので、立山市ができる支援体制というのもその考えていただきたい、こう思うわけでございます。で、まあ、次にですね、地域の居場所づくりの取り組みについて伺います。この目的はですね、一歩外に出る環境を提供するものですね。引きこもりの方に対してですね、社会福祉協議会であるとか NPO 法人が市から委託を受けて居場所を運営している事例がございます。まあ、こういうこの地域の居場所づくり、まあ、こういうことを市としても早急に取り組んでいただきたいと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、引きこもり支援、これは段階的に、支援していくことになります。家族の支援から始まりまして、当事者の心の支援、それからデイケアですとか居場所、そういった場所の提供で、最終的には本格的な社会活動へと段階的に進んでいくもの、そういうふうに考えております。居場所づくりにつきましても、この支援を進めていく上で一つの段階として非常に重要だという認識をしております。先進事例等を参考にですね、今後ニーズを把握しながら検討していきたい、そういうふうに考えております。以上です。
以上、
瀬野議員。
はい、ただいまの部長 の, ご答弁で私も確かにちょっと質問 の, 準, 備順番が違ったなと思いました。まあ、この居場所づくりというのは表に出て成り立つものですからね。ですから次に質問を考えていたのが、最も引きこもり対策で重要と考えられるのは具体的に訪問することだと思うんですね。先ほど部長もご答弁ありましたけど、アウトリーチの戦いというか取り組みです。で、この積極的なですね、アウトリーチに取り組むべきだと思いますけれども、まあ、いろいろなことも考えられますが、この点についてご見解をお願いします。
小沢健康福祉部長。
はい、今後ですね、立山市として、進めていきたいと考えております 包括的相談支援事業、これこの事業を活用してですね、家庭への訪問型の支援、いわゆるアウトリーチと呼ばれる、そういった支援を開始できるような取り組みをしていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
議長。
瀬野議員、
はい、このアウトリーチの取り組みに対して一番問題になるのがマンパワー不足、人材不足で、大分県の中津市っていうところでも 昨年ですね、引きこもりサポート事業っていうのを始めたんですね。でここではですね、まあ、これは社協から委託をされた人が引きこもり家庭に訪問するっていうやり方なんですけれども、ここでは市議会議員もですね、この事業に参加して家庭訪問しているっていうんです、まあ、こういうことも参考にできないかなと思っておりますので、ぜひここら辺も研究を進めていただければと思っております。それから現在コロナ禍でございます。で内閣府の調べではですね、中高年の引きこもりになる原因で最も高いのがね、職を失うことで 36.2%、 つまり退職がきっかけで引きこもりになっている。で7割以上が男性で、引きこもりになった年齢では40歳以上からが6割になっているっていうんですね。で先ほどの家族会の資料によりますと、引きこもり年数も長くて、平均で18年だっていう、まあ、強度な引きこもりなんですけれども、で、これは現在、コロナ禍ですので、職を失う可能性が高いわけです。で、なので、まあ、この引きこもりという問題は、失業率からも注意が必要になります。で、したがってですね、就労支援とこの引きこもり支援っていうのは、ある程度セットで考えることができるかと思ってるんです。そこでですね、一つの提案なんですが、障害福祉事業所の、就労継続 B 型事業所、これは一般就労が難しいとされる精神、身体、知的に障害が認められる方を対象としていますが、この引きこもりの方はもちろん対象外でございます。でここでですね、立山モデルとでもして、独自施策として、そういう方も就労支援ができないものか、こう提案したいと思うんですが、いかがでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、引きこもりにはですね、状況によってですが、多彩な精神障害が関与しているということも想定をされます。そういう意味では、まずは既存のですね、障害福祉サービスの利用、これがまずできないかどうかを探っていく、それがまず最初の一点だと思います。で、議員おっしゃったその地独自の施策につきましては、利用ニーズを把握しながら、実際にどう支援をしていくか、そういったことも検討していきたいというふうに考えております。以上です。
以上。
瀬野議員。
はい。こちらも質問の順番が違ってしまったかなっていう、ちょっと思っております。この今提案させていただいた障害福祉事業所の活用と関連するんですけれども、健康状態の把握についてでございます。引きこもりの方の専門家からはですね、専門家からは病気が病んでいる状況は多くあるだろうと言われております。しかしそもそも外に出ませんし、受診に行くことも拒否するケースが多いので、実態がつかめないのが実情だということなんですね。そこで先ほどアウトリーチの話をさせていただきましたけれども、訪問の際に本人は受診しませんので、障害者認定を受けていないがゆえにですね、社会保障の対象外とされる方も相当数いるであろうということが想像できるわけです。そういった意味では、アウトリーチ支援とセットで訪問の際に病気かどうかというようなものが何か客観的にこう証明できるような取り組みは組めないものかというのを伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、支援の段階を踏む中で、まず信頼関係を築きながら、最終的には精神科等への受診の勧奨が必要であるであろうというふうに考えております。障害の有無については医師の診断が不可欠でありますので、例えば往診の利用、それから、受診時に支援をする者が同行する、そういった支援をしていく中で、考えていきたいというふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
はい、もう時間ありません。まあ、繰り返します。相談者からの声を待っているだけでは不十分ではないかと思っております。相談件数と引きこもり者数は違うからです。しかし、しっかりと実態をつかんだ上で、適切な対応をしていただければと思っております。これは行政課題であったり、さまざまな問題が包含されている問題なので、一つ解決すると大きな財産になる取り組みであろうと思っています。よろしくお願いします。以上で終わります。
以上で8番、瀬能隆夫議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。